お捧げします。アメン。ではナスリに行くお友達とスタッフの方お願いいたします。メッセージノートの入っている手法が下にあるので、ナスリの方は、ご覧いただければと思います。さあ今創世記42章まで、来ました。今日のこの42章のテーマをタイトルまとめてみました。ご一緒に読んでいただけますでしょうか。買いに行こう、命のパンを全員で。もう一度お願いします。買いに行こう、命のパンを全員で。じゃあお隣の方に、一緒に買いに行こうとお互いに言ってください。はい、皆さん買い物に来たんですよね。実はそうなんです。イエス様はこのエルサレムの神殿が命のパンでないものを、たくさん並べて売ってしまって、また神殿に礼拝を捧げに来た、命のパンを買いに来て食べに来たはずの人たちが、そうでないものをお土産とか、捧げ物をの一緒に並んでいるものを買うことで一生懸命になってしまっている姿を見て、私の家は祈りの家と呼ばれなければならないと言って、それを追い出しましたね。この鈴木区、横浜中でも本当にショッピングセンター、ショッピングモールがいっぱいありますよね。土曜日日曜日になると、今日もそうです。私もこの時間街を車で走ったりしたことはあまりないんですけども、本当にこの街が渋滞してて、昨日もセンター北で、ゴスペルクライが歌うときにですね、できるだけこの右折をしなくていい道ということで左回りでいつも行くようにしてますね。それぐらい混んでます。みんな今買い物シーズンなんですね。年末いろんなものを皆さん買うと思います。いろんなプレゼントをしたり、またされたりするシーズンでもあります。何を買ったら喜んでもらえるかな、と言って選んだり、またそれを送ってもらえたり、国によってはそのクリスマスのプレゼントのクリスマスの翌日にはお店に、翌日になぜか大行列ができて、何かというといらないものを交換する、そういう風習があるんですね。それ別に失礼に当たらないっていう、そういう国もあったりしますね。でもお店に行って交換するんじゃなくて、日本でも最近それをお売りくださいっていう、ね、お店に行ったりして、そういうものが並んでますよね。ギフトコーナーとかあります。そうでなくてもいろんなセールやってますね。冬物の服であったりとか、もう春物が並んでたりしますね。あとは、年末年始になると、昔はお店が休みでした、ですから、まとめて、そのために買い物に行く。また年末になるといろんなものが高くなりますから、その前に買っておこうということで、今本当に世の中買い物で人が溢れています。でも皆さん、世界最大の、そして最高のショッピングセンターはどこにありますか？センター北ですか、南ですか？世界中にあるんですね。それは、教会こそ、世界で最大、そして最高のショッピングセンターなんです。余計なものを売ってるんじゃないです。ただ一つだけです。それはただ一つ、私たちが本当に飢え渇いて買うべきもの、いただくべきもの。いくらするんでしょうか。世界一高いんですよ、それは。で、私たちいくらお金を用意しても、お金では買えないものです。高すぎるので、イエス様がそれを全部払ってくださったんですね。ですから私たちはそれをタダで受ければいい。なんという恵みでしょうか。実はこのヨセフ物語は旧約の3000年ぐらい前のこの、エジプトでの遠い、昔の遠い国の話かと思いきや、実は私たちの話なんですね。大豊作の後に飢饉が起こり、でも、豊作の時、もう、景気がいい時ですね、には みんなもう物で溢れてますから、神も求めなくなるんです。何も上乾くなくなるんですね。でもバブルが弾けたり景気が悪くなると、また雨が降らなくて食べ物がなくなると、みんな上乾くんです。上乾くときこそ私たちは何が必要であるか、本当に大事なのか気づかされるんですね。そしてそれを求めるようになります。大切なのは私たちは満たされますようにじゃなくて上乾きなんですね。私たち本当に大切なものに上乾きましょう。お隣の方に、今週上乾きましょうって言ってあげてください。後ろの方でも結構です。上乾きましょう、はい、上乾いてますかみんな、上乾いてますか、もうお腹いっぱいですという方、ね、本当に私たちは神様の言葉は本当にもう蜜のようにね、甘くて美味しいものですけれども、でも食べ過ぎて気持ち悪くなるとかいうことはないんですよね。でもうお腹いっぱいだからもういらないということもないんですね。ますます飢え渇いて、そしてますますそれをいただいて私たちは生きいる。何のために生きる。私たち食べ物は、食べて、それで、何かをする、働くとか、遊ぶとか、食べることが人生の目的だという方もいらっしゃるかもしれません。でも神の言葉がそうなんですね。私たちはそれを食べている時こそ生きているんです。でも食べて、その御言葉はだいたい何々、するといいよ、何々しようよという御言葉だったりします。あるいは何々してたらそれをやめようよという御言葉だったりします。ですからそれをしていくとき、あるいは御言葉の通りにやめていくとき、そこに従っていくとき、私たちは生きてるんですね。さあ今日この創世記42章、とても長いので、まあ、朗読劇少し短くしてやりましたけれども、3つの言葉、特徴的な言葉が何度も使われて出てくるんですね。その3つ、1つは穀物を買うっていう言葉ですね。穀物という言葉は何度も出てきて、穀物を買うっていう表現も出てきます。で、日本語では穀物を買うってなってるので、買うっていう言葉をこの言語のヘブライ語で探したらないんですね。何かというと穀物を買うっていう一つの言葉なんです。穀物を買う、という穀物という名詞と動詞が同じ言葉から来てる。もうそれぐらい、大事な言葉だったということですね。それが一つ目の言葉、何度も出てきます。二つ目は正直者と回し者、まあ、二つ目というかセットの言葉ですね。正直者と回し者という言葉が出てきます。三つ目は弟を連れてこいっていう言葉が何度も出てきます。弟を連れてこい、まあ、この三つの言葉を軸にして、この命のパンを全員で、家族全員で買いに行こうということを今日はいただいて、そして全員で買いに行く家族とされていきたいんですね。さあまず穀物を買うっていう言葉ですね。次のスライドお願いします。これはちょっとすっ飛ばしてください。早朝礼拝はですね、役者が揃わないのでこのスライドを見ようかと思ってたらですね、3人で強引にですね、1人7役ぐらいやってですね、はい、やりましたけれども、はい、駆け足で行ってください、はい、でね、エジプトに、はい、兄弟たちが来て、で今日は朗読劇なので特に被り物とかしてませんでしたけども、はい、どんどん行ってください。エジプトのヨセフはね、もうエジプト人のように見るからに、あれはヨセフだってわからないわけですよね。で家来たちがいて通訳もいるので、まさかヨセフだとは誰も気づかなかった。もう20年ぐらい経ってますから彼ですね。そしてシメオンが捕らえられて、はい、そして、はい、どんどん言ってください、どんどん言ってください。で最後この 銀貨がですねあってびっくりするんですね、はい、で最後お父さんのところに戻りました。でお父さんに、このベニヤミン若いですね一番、はい、でベニヤミンを連れて行きます。そしたらダメだと、ベニヤミンは連れてってはダメだと言って、 でヤコブがこの嘆いている、まあ、この場面でこの章は閉じていくんですね。さあ、まあ、ヨセフがおそらく30半ばで、長男のルベンはこの父ヤコブが、この、7年働いてからレアとラケルと、まあ、レアとですね、結婚してルベンが生まれていきましたから、まあ、それから14年の間にルベンからヨセフまで生まれてるんですね。ということは一回りちょっとしか変わってない。そうするとルベンがおそらく、まあ、50代に入ったかどうかぐらいですね。今日小平さんがやってましたけど、まあ、同じ50代ぐらいだったのかなと思います。なんかこのヨセフと兄弟たちというとすごいこの若い少年たちのようなイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それぐらいの年格好だったということですね、この時には。さあ、この次のスライドお願いします。創世記の、あれ、御言葉なかったでしたっけ、どっかにない、ない、あります、 ありました、よかったです。42章のですね、25節を一緒に読みましょうか。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、それぞれの袋に彼らの銀を戻し、さらに道中の食料を与えるように命じた。はい、穀物を、まあ、今日は買いに行こうっていう話ですね。買いに行こう、買いに行って銀払ったんです、みんな、ね、いや、お前たちは回し物だから銀はいらないとかじゃなくて、ちゃんと買ったんですね。でもそれのキャッシュバックですよね。しかも何パーセントとかじゃないんです、ね、今はなんか電子決済すると何パーセントとか戻ってきたりしますけど、 100% 全部払った銀が戻ってきたって言うんですね。つまりこれはヨセフが払ってくれた、これイエス様の、十字架のイエス様の姿ですよ。で、穀物が代わりにやっぱり返してくれてるんだけど、この穀物は手に入れてそれをヤコブのもとにこの持ち帰ったということです。ここに穀物という言葉が出てきました。そして、この銀が戻っていたことをびっくりして28節一緒に読みましょうか。彼は兄弟たちに言った。私の銀が戻されている、しかもこの通り私の袋の中に。彼らは動転し身を狂わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう。まあ、これは神様のこと、神業としか考えられない。まあ、あんだけこのこう厳しいことを言われて、シメオンが人質まで取られて、でもうみんなもうこれはダメだと思って、でベニヤミン連れていかなきゃいけないけど、お父さんはヤコブは多分ダメだって言うだろうし、もう困りながら困り果てて道を歩いていたんですね。けれどもなんと銀が戻っている。神様が、まあ、その銀があればもう一度買いに行くことができるわけですね。神様が本当に不思議なことをされたときに、何が起きているのか私たちにわからないんですね。神業が起きているとき、それは癒しでも許しでも和解でも、あるいは、救いでもですね、一体何が起きているのかわからない。ですからもう動転し身を震わせて私たちは互いにいるわけです。神が私たちに一体何をなさったんだろう。クリスマスの出来事もそうでした。博士たちも羊飼いたちも、そして、王様と学者たちもですね、何が起きているのか分からなかった。ヨセフとマリアでさえ、まあ、見つかりの見つけや夢で見たことを心に留めていたけど、一体本当に何が起きているのかわけ分かってなかった。私たちもそうなんですよ。今これは神様これこれこういうことをしてという実況中継ができるようなことではないんです。私たちには分からないんです。分からない、説明ができない、人にもできないし自分でも理解しきれてない。神業っていうのは神の技、そういうものなんですね。だから、説明できないからそれは本当じゃないとか、それは私は信じないとか、世の多くの人たちはそうかもしれません。だからそれは聞かなかったことにしようとか、でそれをまともによくわからないけどこれは神様のことだから、 これについていってみよう、これの話に乗ってみようという人たちを、なんだあいつらはとってバカにされたり、相手にしてもらえなかったりするでしょう。イエス様の弟子たちもそうでしたし、私たちもそうです。まあ、でもそれを迫害と呼ぶのか、それとも パウロとかもそうだったんですね。最初は、なんでお前たちは目を覚ませと言ってクリスチャンたちを縛り上げていた。でもその彼が復活のイエス様に出会った時に変えられていったんですね。そして、そんなパンを食べるもんじゃないと、そんなもん食べたら死んじゃうぞと言ってクリスチャンたちを、彼は、パウロたちはこの捕まえて牢屋にぶち込む、それは何かこの、悪気があってじゃないんですね。助けてやろうとしたわけです。そんなナザレのイエスなんか信じて、また神だとか神の子だとか言って、お前たちどうしたんだと、目を覚ませ助けてやると、人助けをしているつもりだったんですね。でもそれが人を助けるのではなく、人をこの神から引き離そうとするもの。でもますます人々は飢え渇いて神に信頼していく。パウロもそういうものに変えられてきました。私たちも一人一人そうです。初めはなんだその話と思ってるかもしれない。でもそういう私たちが救われて、私たちの家族もついには全員で飢え渇いて命のパンを買いに行こうというものに変えられていくんですね。神は私たちに一体何をなさったんだろうと、こういう言葉を互いに交わしていく、私たちの家族となっていくよう皆さん祝福いたします。さあ次の言葉をお願いします。箴言の11章の25、26節ですね。これセットになってますので25節から読みましょう。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。26節。穀物を売り惜しむ者を民は呪う、しかしそれを売る者の頭には祝福がある。今一つ目の穀物を買うという言葉ですね。穀物を、ここでは売る側の話が出てきます。穀物を買うのは何か、自分で全部食べるためかもしれませんが、それを今度誰かに、自分の家族だったり、また必要な人に渡していく。私たちが何かをいただくのはそれを分けていくためです。穀物を植え替えで買うのも、それを今度は誰かに売っていく。でもタダで買ったのであれば、イエス様が払ってくださったなら、じゃあ、自分はちょっと手数料をいただこうではなくて、私たちもタダで、イエス様がもう払ってくれたから、あなたもタダで受けなさいと言って、売っていくんです。でもそれを売り惜しむ、いい話聞いたけど自分だけのものにしておこう、そのために私たちは命のパンをいただくんではないんですね。それを売る者の頭には祝福がある。穀物っていうのは私たち命のパンもそうです。それを食べること、その穀物自体がという、それは道具なんですね、ツールです。それは何のため、人を、穀物を売り惜しむことで呪いに導くこともできれば、それを惜しみなく、売っていく、しかもタダで売るって変ですけども、分け与えていくことで、その一緒に祝福に入っていくこともできるんですね。今日の話はこのエジプトにイスラエルの家族が行って、異邦人からイスラエルの家族が穀物を買うっていう話ですね。もちろん先に使わされていたヨセフはイスラエルの家族の一員でありますけれども、異邦人エジプトがヨセフを通してこの神の知恵で、つまりイスラエルによって救われましたよね。今度はその異邦人エジプトが、いやエジプトだけでガメとこうではなくて、今度はイスラエルの民を、穀物を売ることで、穀物を売るっていう言葉、この後にも律法の中にも出てきますし、あとはこの、新明記でですね、約束の地にいよいよ入っていくときに、エサウ、このヤコブのお兄さん、エドムの地を通っていくんですね。その時に穀物を彼らから買いなさいっていう、そういう言葉が出てきます。売ってほしいっていう、主に異邦人からイスラエルの民が買うっていうところで出てくる言葉なんですね。そうなんです。私たちは今このイスラエルを祝福し、そして今年からこのタウンサポートって、アラドの町の4つの家族をサポートしていこうといって、 私たちこのイスラエルを具体的に祝福していく、それを穀物をそのフードバンクから、まあ、隣の教会の今スグル君がそこのアシスタントディレクターをしてくれてます。2万2000人のこの 人たちに4人に1人は今イスラエルでもこの900万人いて、4人に1人はあの貧困家庭だというんですね。そのうちの220万人のうちのたった2万2000人 1% かもしれない。でもその中の4家族って言ったら本当にわずかなものかもしれない。でも私たちはそうやってイスラエルのためにまだ、メシアを待ち望んでいるけれども、それがこの世界中で今クリスマスを祝っている、ナザレのイエスだとは受け入れてない方たちかもしれない。でも私たちはだからといってじゃあ売らないといって穀物を売り惜しむのではなくて、本当にどうして祝福していくとき、私たちもその神様の祝福に、神様の祝福は異邦人とイスラエルの家族は一つにされていくという祝福に入っていくことができます。さあイザヤの予言ご一緒に読みたいと思います。イザヤを通して神様が言われました。一節からご一緒に読みましょう。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために浪するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。ここではっきり神様が、イザヤを通してイスラエルのために言っています。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものも穀物を買って食べよ。わけわからないですね。金ないのに、穀物を買って食べ、代価払わないでいいからと言って。もうそれは、じゃあその何か売れ残ったあの値打ちのないものではないんですね。もう高すぎて私たち買えないものです。でもメシアが、まあ、この時にはイザヤの予言の時代ですから、まだこれからメシアが払ってくれるから、私たちにはもうすでに払ってくださったから、それをありがたくいただこう。それによって生きようとあります。それが生きることだ。これは永遠の契約だ。神様の願いです。そして、イエス様も言われました。弟子たちがどう祈ったらいいですかと聞いたときに、マタイの6章ですね、先ほども一緒に祈りました、主の祈りの中です、9節の途中から一緒にお願いします。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと続いていくんですね。皆さん、主の祈りは、初めのこの天にいます父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が、天と同じく地でも行われますように、この3つは何かこの清い聖なる素晴らしい祈りだけど、なんかいきなり日常のこと、日ごとの糧を今日もお与えくださいという、なんかいきなりこう世の中のこと何でしょうか。イエス様が言われた、これ主の祈り数えていくと、この私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、これがど真ん中なんですね。聖書ではだいたい最初に大事なこと、最後に大事なことがいます。でも真ん中も大事だったり、真ん中ももっと大事だったりすることが多いんですね。日ごとの糧を今日もお与えください、つまりこれはですね、このそれまで祈ってきた、皆をあがめること、神の国が、来ること、それは御心が天と同じく地になされること、これを本当に毎日求めていくということです。上乾いて安息日に、また日曜日に、それ祈ったからもうなんかいい感じになったから、あとの日は違う生活をしますじゃなくて、日ごとのこれを毎日、毎日が日安息日、毎日が日曜日、毎日これを祈っていこうと いうことですね。日ごとの糧をっていうんだから週に一回祈ればいいという話ではありません。毎日私たちは飢え渇いて皆をあがめること、御国をが来ること、御国を生きることですね。そして御心がこの地になされること、私たちを通して神様の思いが、神様親子父と子ですから、イエス様が父を見た者は私を見た、私を見た者は父を見た、父の心をいただいてきました。そのキリストの心を私たちはいた神の子供とされました。その私たちは日ごとの糧で飢え渇いて、昨日も今日も明日も飢え渇いて買いに行きましょう。そしてイエス様が、言われました、宣言されました。またヨハネの6章ですね。ヨハネの6章の35節と40節ご一緒に読みましょう。イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。40節、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。アメン。命のパンというのは、パンは朝しか食べないしっていう人も多いかもしれませんね。あるいはパンは週に何度かしか食べないし、別にこれパンとご飯の話をしてるわけじゃないんですけれども、でもこの命のパンというのは私たちが日に3度とかいうことではないです。私たちがこれまでも今日もそしていつまでも永遠に、永遠の命を用いて、イエス様はその後にこのまとめていらっしゃいますよね。終わりの日によみがえらせること、そしてよみがえったら、もう食べなくていいではないんですね。命のパンを食べ続ける、永遠に、先ほどこう祈ろうとイエス様は言われた日ごとに、毎日いつも、パックマンっていう、ゲームが、アーケードゲームが ありましたね。今でもあるのかな。はい、私結構好きなんですけど、結構下手でですね、モンスターに逆に食べられて、命を落としてしまうって。でも命が3つぐらいあったりするんですけどね。昔のゲームはよくそうなんです。でもずっと食べていくんです、食べて食べ続けて、その1面全部食べたら今度は2面を全部食べるっていう、そういうゲームなんですね。でも私たち実はそうなんですよ。もうパックマンのようにずっと御言葉を食べ続けて永遠に生きるか、それともモンスターに食べられてしまうか、どっちかなんですよ。皆さんどっちがいいですか？モンスターに食べられたらもうゲームオーバーで、もうそれ以上頑張る必要はないかもしれませんけれども、でもそれは滅びに向かっていきます。コツコツコツコツ食べていくことは、食べ残したところにまでわざわざですね、もう一回行って食べたりとか、めんどくさいゲームなんですね。私たちもそうです。いや、これぐらいはいいかな、この御言葉は、昔ある神学者が、いや、ヤコブの手紙はね、なんか行い行いっていうから読みたくないなとかね、もっと遡ると、もうこの中のいくつかだけが聖書として、あとはもう神話だから、もういいと、もう聖書こんな分厚い必要ないしと言って、食べたい、自分がこの食べやすい御言葉だけを選んで食べてきた私たちがいるかもしれませんね。レビ記とかね、ちょっと食べるのに大変かなって思うところあるかもしれません。でも私たちは本当にそれを食べ続ける、今何が起きているか分からない、分からなくてもいいんです。それが私たちの命となっていくからです。これ穀物を買って植え替えて食べていくということ。そしてあと2つありましたね。正直者と回し者。正直者というのはエメトっていうですね、誠実っていう言葉、誠実、お前たちが誠実かどうかを見ようってヨセフが兄弟たち言ってましたよね。エメトっていうのはこのアーメン、エメと同じ言葉から来てますね。誠実、その通りに、神様の御言葉の通りに来てるか、命のパンを食べて、パンを食べたらそれはこう生きようという、そういうこの、プログラムもついてるわけですね。でそう生きてるか、その通りに神様の御心のが この天で行われている通り地で行っていく、そういう私たちになっているか、これが正直者です。じゃあ回し者というのは何かというと、これは以前の役だとこう患者とかってですね、間の者って書いて、私他に聖書以外であんまり見たことない言葉だったんですけど、聞いたことなかったんですが、そういう言い方もあるんですね。まあ、回し者ってスパイって言った方が分かりやすいかもしれません、ね、隙を、この国の隙を伺いに来た、そしてエジプトの隙を見てこのイスラエルが攻めてくるんじゃないかって、まあ、そういう言い方をさっきしてたわけですよ、ヨセフは。ところがこれはそういうこのスパイとか回し者っていうと何か良くないイメージがありますけども、じゃあどういう場面で他使われているかというと、ヨシュアとカレブたちがこの後何百年かしてから約束の地にもう一回戻っていくときに偵察に行きましたね。あの偵察隊のことをこの回し者って同じ言葉なんです。あれ回し者っていうよりは約束の地をこう下見に行った偵察隊、まあ、勇敢ないいことをしていた人たちですね。まあ、残りの10人はダメだからやめようって言って良くない報告しましたけども、そういうものなんです。でもこの回し者、私たちが神様の御言葉にを誠実に、誠実に生きていく、そのままアメンと言って生き抜いていく正直者なのか、それとも敵のですね、サタンの国の回し者なのか、神の国を誠実に生きる正直者か、あるいはサタンの敵の国の回し者なのか、私たちはそのどちらか、いや同じ私の中にその両者がいるんですね。ある時は神の国の正直者、その通り行きますと言って、次の瞬間、敵の国の回し者になってこの神の国を壊していく側に回ってしまう。でもこの御言葉を受けた私たちが神の国の正直者として歩まれることを祝福します。まあ、隣の方に神の国の正直者として正直者になりましょうと励ましてあげてください。私は回し者ではないということです。最後に弟を連れてこいって何度もヨセフが言いました。弟を連れてこい、ヨセフがベニヤミンと生き別れて本当に同じ母ラケルの唯一の兄弟だったということもあります。ベニヤミンに会いたかったというのもあるでしょう。でもこれはですね、それだけじゃないんです。ヨセフは、若い時に夢を見ましたよね。二つ夢を見ました、一つは11のタワーが一つのタワーをにこのお辞儀をしてたっていう、もう一つは月と星と11の星が、太陽と月かが、拝んでいたって、そういう夢でしたね。神様の言葉、この場合は夢を通してヨセフに語られましたけど、御言葉はその通りになりますよね。夢は11だったけど、でも現実は、10だったと、でも大体近いからいいやって、そういうものじゃないんです。神様の御言葉はまた夢を通してのものであってもその通りになるんですね。ですから1人足りない。11の束に10人兄弟が来て、でも弟ベニヤミンが1人足りない。太陽と月とお父さんヤコブも一緒にエジプトに来ることになっている。でもまだお父さんが来てない。これは御言葉がを一緒に実現していこうということ、ヨセフがどこまでそれを意識していたか分かりません。でも神様はそうやって兄弟たちと共に、ただ単に仲直りするとか昔の傷、それが和解されていくというだけじゃないんです。彼らは分かってか分からないでか、でも御言葉はその通り実現するのだと、させていくのだということに行動を起こしていたということです。そしてベニヤミンを連れてきて、ヨセフの夢の通りになった時、神様が家族を一つにしてくださったんですね。私たちもそうです。御言葉の通りに、イエス様なんておっしゃいました。あなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。その約束、まだ現在進行形かもしれません。ヨセフの物語もまだ続きます。 これからベニヤミンを連れていくまで、なかなかお父さんがうんと言ってくれない、まあ、何年も経つんですね。私たちもそうです。何年もこれまでも祈ってきた。でもまだ果たされてないかもしれない。でもこのアドベント、クリスマス、イエス様がもう一度戻られる。アドベントというのは、すでに来られたイエス様だけでなくて、これからまた迎えに来てくださるイエス様を待ち望む時でもあります。いつかわかりません。明日かもしれません。今晩かもしれません。でもその前に、弟を連れてこい。私たちの家族の中で、まだ上かわきを覚えてない人。また、上かわきを持っても、でも、イエス様の命のパンではなく、他のものを食べるからいいよと言ってしまっている家族がいるかもしれません。でも今一緒に祈っていきましょう。ピアノお願いしていいですか。今ご一緒に私たちが弟を連れてくるように、その家族を本当に、忍耐強く取りなしに乗って、共にイエスのもとに植え替えて穀物を、命のパンを買っていくことができるように、そのような正直者、私たちが神様の御心、神様の願い、神様の祈りを共に祈るものとなるように、今ご一緒に家族の救いを祈っていきましょう。植え替わきが与えられるように、ご一緒に祈っていきましょう。声を上げて祈っていきましょう。愛する天の神様、本当に祈ります。あなたが私たち、本当に今あなたの御渇きをくださいます。神にご命のパンを全員で、神様は本当に祈ります。どうぞ私たちに祈りますようにお願いします。神様、本当にクリスマスは神様が私たちの人の家族となってくださった、そして私たちが神の家族とされたことのお祝いです、喜びです。でも今それはまだ現在進行形です。神様、どうぞ私たちの家族は今日上乾いて命のパンであるイエス様を一緒に買いに行く。いや、私はお金を持ってないから、そんなに高いものは買えそうにないから、イエス様が払ってくださったそのことをただで喜んで受け取っていく信仰をどうぞお与えください。神様、その救いの喜びが私たちの家族に豊かに訪れますように、待ち望んで祈り続けます。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。